いですか。はい、トエンティ太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年5月28日、今日のお相手はいつものメンバーにお一人特別ゲストが加わります。辰幸さん、
ちょ、
そして太郎さん、
お願いいたします。
そして私優作でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この3密の中ですね、この狭い中に3人が集まるというもう本当の3密になってますが、まあまあまあ皆さんいい人ばっかりなんで大丈夫でしょう、
まあ、パネルも目の前に立ってますからねマイクの前に
立ってますね。まあということで、じゃあちょっと太郎さんの方から辰幸さんちょっとご紹介いただきますかね。
はい、はい、私の旧知の中のですね、はい、森垣辰幸さん、
よろしくお願いします。
学生自分からも仲良くさせていただいてですね、この社会人になってからもですね、いろいろとお付き合いがあって、現在もう50を超えてもですね仲良くさせていただいております。
こちらこそ
今日は特別来ていただきました。そして特にですね、彼は食についても非常に造詣が深いので、今日はそのお話を披露していただこうと思って来ていただきました。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ少しちょっとこう自己紹介をですね、ぜひお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。今日はこのようなチャンスをいただきまして本当に楽しみしてました。僕は太郎君とはですね、中学1年生の時に学校の同級生で出会いまして、で、まあ、クラスは一緒になった記憶はあんまないんですけど、バスケットボール部でずっと一緒だったんで、中学の時ずっと一緒だったんで、それが縁で、まあ、高校大学と同じ学校で過ごしまして、で僕はフルコンタクトの世界に18から入ったんですけれども、そこで25か6の時にですね、全国のマスターズという大会を主催させていただくチャンスを得まして、その時にですね、もう10年やらせていただいたんですけど、ずっと応援してもらったのが太郎なんですよ。で、三島亭さんもちゃんとスポンサーついていただいて、広告もですね、それからあと選手が何よりも楽しみにしてたのは商品ですよね。しぐれ煮とかでですね、そういうのを提供していただきました。で、まあ、卒業してからもちょこちょこ、彼は彼なりにもういろいろお父さん亡くされたりとか苦労されてる中で、ちょこちょこ付き合いがあってですね、で今回こういう、まあ、たまたま話をいただいたんで、まあ、喜んで来た次第です。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ちょっとね、フルコンタクトというのは どういうこと
ですか。はい、で最初はですね、まあ、実際当て合う競技でずっとやってきたんですけれども、
そういう空手的な、
そうですね、でそういう世界にいまして、2009年にですね、全く自分の道場として、まあ、独立というか自分の個人で、で京都佐賀の道場ということで、まあ、どこの組織にもどんな大会にも所属はしてないんですけれども、今その武道の動きを、まあ、みんなと共にやっていって、あとは、まあ、中心になってきたのが体操教室であるとか、はい、あと個別 そのレッスンでパーソナルレッスンであるとかを、まあまあ細々といいますか、まあ、少しずつやらせていただいて。
もう体に関してはもうスペシャリストでいらっしゃるわけですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ太郎さんの方から少し導入説明ということで、
はいはい、24太郎ウーノですけども、うん、もうこれで去年の10月から始めて約8回目ぐらいになりますかね。
はい、
この番組はですね、特にこの世の真実を皆さんに知っていただいて、うん、一つでもですね、騙されずにより良い人生、幸せな人生を送ってもらおうと思って、真実の暴露を含めて放送を開始したわけなんです。
そうでしたね、
このきっかけがですね、うん、当社で横領事件がありました。うん、2016年4月10日、うん、今から4年前に私が見つけたんです。で、実はですね、その前からどうもですね、経理の主任さんがですね、全く信用していた人がやっちゃったわけなんですけども、うん、そして被害届を出そうと思ったら止めた男も社員の中にいる、
うん、
その男の娘さんは警察官、
うわ
とかですね、
うん、
それからそれを振り切って、うん、被害届を京都の中京署に行ってもですね、
うん、
掛け合ってから報告でメモで済ましますということで、今からこの去年までの3年間で6回ぐらい署に行っても一切被害届受け取ってくれません。そうこうしているうちに、うっとこの他の社員に聞き出すと、うちへ来てた税理士さんの社員がですね、社長がおかしくないかと発覚する前に私を調べてた、そしてさらにその発覚の1年前から社員が次から次辞めていったんですよ、10人、
うんうんうん、
高島屋撤退、伊勢丹の支店お肉屋さん撤退、7億円ぐらいの年商下がりました、
うん、
おかしい、おかしいということで、どうも内定調査が国税局、うん、で決算書もですね、その数年前にその経理の人の奥さん亡くなったんですよね、うん、決算の時に遅れ出したんですよね、提出するのに半年ぐらい。でもちろん国税局には目をつけられます、
はい、
でそれぐらいが今から約8年前ですね、横領発覚の4年ほど前から内定捜査があったことが浮き彫りになってきたわけなんですね。でやっと去年内容付き証明文で京都府警本部と出したらですね、やっとで通ったんですが、うん、自分らの都合のいいようにその文書は取ってくれません。
あら、
この文書に判子を押さないとダメと警察署で被害届に判子を押させられました、
うん
うん、フェアネスから言うと、うん、完璧に読んでないので持ち帰りますって出しちゃダメだというようなことが起こった。で大体捜査はですね、国脱税や背任罪してるとですね、捜査権が出て検察で起訴で動かないとダメ、それがですね2016年4月10日に発覚で、どうもですね乗っ取り事件の話もうさんくさい話も入ってまして、どうもですね6月8日に起訴が取り消されて、2016年の6月8日に起訴が取り消されて、今までの捜査の証拠、部長付きの捜査指揮棒も隠蔽されたと、パソコンごとね全部、その頃に京都府警本部もきれいになったでしょ、ちょうど刷新する建て替え事件が、建て替え事件じゃない、建て替えがあったということでなって、でその前にその京都にはですね、ファンド会社、アメリカのファンド会社がシャッター通りの川村町に投資をしてやっていった。でアメリカが出るということは情報調査しているということで、2016年の5月の9日にはですね、この私とこの乗っ取り事件の5月9日 CIA が手を引いた、逃げたと。なんで知ってるんでしょうかと、私はそれは日本の公安調査庁や、公安調査庁や内閣情報調査庁には欠陥があると、組織がダメだからでしょうね、というようなことがあって、私はもうとんでもない被害を受けちゃったということで、まあそれから真実を追求、食のこと、そして世の中のこと、コロナのこと、おかしいだ、そして冤罪事件でいうと、足利事件や、ボクサーの、方いらっしゃいましたよね、60年投獄された、
名前はす
ぐいらっしゃいましたね、植草教授があったり、小沢さんや宗男さんとかですね、いろんなことがありますよね、
袴田事件ですね、
袴田事件、そうそう、とんでもない、検察ってそんなことするんだなと、信用しちゃいけないってはっきりこの番組で言いましょう、たくさん情報を集めても、自分らの都合のいいことだけで 99.7% 信用、国民に信用を誘うということなんですよね。もちろんマスメディアも使います。で CIA や公安調査庁も誰のもんかって、これを CIA なんかは作ったのはウォール街なんですよ、アメリカじゃないんですよ、ウォール街なんですよ、アメリカ作った、金投資した人が作った、MI6 もロンドンのシティなんです。モサドも CIA が作ったと、イスラエル、こういう諜報活動は誰かのものなんです、この人らが 1% で 大金持ちになってるっていうのが、それは食にも影響してま す,
そ, うです、ね、
そして経済活動にも影響します、ここでコロナでですね、皆さん目を覚ましていただきたいと思いますので、今日は特に食の問題 で,、バックにもあることも考えながらお話を聞きたいと思いまして、今日はスペシャルゲストの辰幸さんに登場していただいたということですね。
だからもう高島屋とかではあそこはやむを得ず撤退したわけですよね。
そうなんですよ、社員が辞めていって人数がいないと、もういろんなことがありました。
悲しい、
これだけはこの世界に、これはあのパソコンでアーカイブで見れますので、世界の人にはあの知っていただいて、日本の現状、日本で血吸うてる人がいるんですよ、途中でね、我々が一生懸命税金を納めてるところで、そうなんですよね、
そればかりでなくね、国民は知らないことが多すぎると、それをもっともっとこうね、知ってもらって、それで判断するのが大事なんじゃないかということをね、田崎さんはもう散々こう主張されておられますんで、その辺も含めてぜひちょっとお話聞かせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。 まずは今食べてるもの、それが本当にいいものなのかとかね、そのあたりちょっと具体的な例も含めてお話しいただけますか。
はい、もう、はい、はい、僕は武道の道場させていただいてるんで、ちょっと言葉としては、はい、下手くそなところがありますので、はい、本当にこのチャンスいただいて、はい、まあ下手くそなところは皆さんにご容赦いただいて、はい、あとやっぱりあの三島亭さんでもすき焼き食べた時にいただきます、ごちそうさまでした。でやっぱり食っていうのは人に良いって書きますよね、うん、で命ですよね、うん、で命をいただく、うん、ということは生き物ですよね、うん、だそれに全部今つながってきてると思うんですけど、もちろん今太郎くんが一生懸命言ったことも、まあ一族のためとか、うん、自分の国のためとか諜報機関とか含めて良かれと思ってやってあると思うんですよ、うん、で今のその政府の問題ってもういろいろ皆さん言うところあるし、うん、でコロナの問題もマスク一つ取ってもPCR 検査一つにとってみんな一生懸命やってるけど、どこ向いてんのかなっていうのが正直なところなんですね、うん、そうしたらやっぱり食べ物っていうのはやっぱり自分の命を作ってるものであるから、やっぱりそこで僕は今ちょっと一緒非常に残念に思うのは、皆さんが知ってた上でそういうのを選んでるんだったらいいんですよね。ところが今の太郎が言ってたように、そのほとんどの人が知らない、検察のその行動も 99.7% ですか、もう信じない、信じられない数字ですよね。でも、はい、で今のこの黒川さんでしたっけ、はい、ああいうのも含めて今ものすごく如実に表に出てきてると思うんですよね。でものすごく今回僕タイムリーやなと思ったのは、その職を選ぶときに、今日も僕珍しくこう歩いて電車で来たんですけど、やっぱり至る所で無農薬とかいろんな野菜が目につくようになったんですよ、うんうんうん、わあすごいいいことやなと思ってて、うん、でところが巷を見スーパーとか見渡した時にどうかって言ったら、やっぱり少ないですよね。で太郎ほど知ってるってなかなか難しいと思うんですよ。で僕も3年半前にたまたま体操教室の方がね、生活クラブっていう団体を教えてくださったんです。
生活クラブ、
うんうんうん、でそれがなんで僕がものすごく琴線に響いたかというと、うん、今まで探してきた団体がそこにあったんですよ。で僕はそれは国がやらなあかんぐらいのことって思えるぐらいだったのはね、人に良いっていうのが基本やから、でそこは外さないんですよ。で1人1000円の出資金を集められて、そこで活動される。ほんならそこで僕らはちゃんと生産者の顔も見えるんですよ。でかつもう極端なことで牛さんの顔も見えるわけですよ。それすごいですよね。でもそれをもう50数年の歴史を持って本当に地に足ついて一生懸命やってくれたはるんですよ。で、まあ、また京都の現実としては7100人ぐらいですか。で日本全国では41万人だそうなんですけれども、僕としては今太郎とか優作さんと出会ったことでね、このチャンスいただいたんで、ぜひそれを伝えたいのはね、安心安全で最近やたら言われますけれども、うん、そこまで食について、あ気にしてんねんけどなっていうのが本音は思うんですよ、うん、もうで選ぼうと思ったらやっぱりそう探さなきゃいけませんよね、うん、僕もね今までその生活クラブと電話前はね、何軒も回って食を手に入れてたんですよ、うん、肉はここで野菜はここでって、うん、そんなしてやってたんですね、うん、でもそれって楽しくできるけどもやっぱしんどいですよね、うん、ところが生活クラブっていうのは僕は回しもんでも何でもないし、うんうん、その言葉は変わらないですけれども、そうではなくてですね、その内容としてあらゆる食材とか生活用品をちゃんとその色眼鏡じゃなくてちゃんとした目を通して500項目以上の項目があって、それにクリアできないと置けない、はい、で、もう一つ良かったのはね、消費財という言葉を使われるんですよ。商品じゃないんです、消費財、僕らが食べるものやから、うん、で1000円の出資金でみんなでお金を出し合ってやろうかと、うん、だからね41万人いらっしゃるんで力があるんですよ、うん、でそれを僕らとしてはやっぱ買い支えるっていうんですかね、うん、こんな僕第一産業も何にもしてないのに生意気なんですけども、うん、他のお父さんとかお母さんとかよりもね、僕体の方ずっとなんですかね、鍛えるっていうほどではないんですけど、させていただく恵まれた環境にいたので、一応今武道としてやらせていただいてるんですね、うん、で武道って何や言ったら、いざっていう時に自分の身を守れる、うんうん、いざっていう時動けるってことなんですよ、うん、彼みたいにパッと反応できることなんですよ、うん、でもそれってね、ちゃんとしたものを食べてないと力出ないんですよ、うん、勢いが出ないんですね、うん、ほんで見渡してみたら牛乳とかも、うん、もちろん安いと、うん、卵も安いと、うんうん、僕ね毎回生活ぐらいの卵で感動するのはね、うん、殻割れへんのですよ簡単には。
それ が本物なんですよ、ね、
そうなんです。だってそれ普通なんですよ。ほんで牛乳も昔の牛乳って僕はあんま知らへんけども、うん、本当にいい匂いで、うわ美味しいなって、うん、で今問題なのは、うん、遺伝子組み換えとかね、うん、いろんな問題があるんですよ。遺伝子組み換え、農薬、防腐剤、はい、いろんな問題がありますよね。そんな一つ一つお母さんたちお父さんチェックできないでしょ。
ですよね、
はい、で僕はね、うん、今一番悲しいのは、うん、知らないで食べてるという。で同情生とかにも一生懸命僕あのこんな体人間やからね、言葉難しいんです、一生懸命伝えてるけれども、うん、なかなか、
うんうん、ね、難しいですね。いいお話の途中で大変申し訳ないですけど、ちょっとここで音楽を入れたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、すいません。これは何という曲ですか？
これは We will be together again。
いいね、
素晴らしい。ギターパッド・マルティーノの演奏です、
はい。お二人のことをおっしゃってる
のでしょう、まあ、嬉しいですね。嬉しい、再びの再会ということで ね、さらにウィルですので、また会えるだろうということで、また
これからもね、はい、いやすいません、先ほどいいお話なんかちょっと遮りましたが、もう少し、はい、
はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、人に伝える難しさっていうのは本当に最近、うん、まあ、僕も今日で56歳になるんですけど、
そうでした、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
お誕生日おめでとうございます。
ようここまで生きてきたなと、本当にもうみんなに感謝で、本当に、まあ本当にね、身近にいる人に本当迷惑かけてきたとは思うんですけど、でもう一つ先の悲しい話の続きでね、その知らないっていうことも悲しいんですけど、もう一つ僕が悔しいのがね、それおそらく遺伝子組み換えのこととかいろんな問題あると思うんですよ。いろんな歴史ね、科学軍需産業とかいろんな歴史があって、政治の歴史とかももちろん簡単には言えないと思うんですけど、はい、おそらくこの仕組みを知ってる人たちはこういったものを食べてないんです。
やってる側が食べてない、
やってる側は食べてないんです、うん、で後で太郎君言ってくれた 5G の問題とかでも知ってる方は、うん、なんですかね、そういうところにいないんですよ。影響を受けるところにはいない。だから武道としてはですね、それは守れないんですよ。で僕偉そうに武道っていうんではなくて、今の子供たちとかお父さんお母さん忙しさのあまりで、僕日本でね本当にいい国だと逆に思うのはね、中小企業の方たちとか優作さんが研究されてる、あとは庶民の民衆の人たちがね、本当に僕は底力あると思うんですが、情報とかにねあまりにも無頓着なんですよ。で僕が知ってるとかって言うんじゃなくて、やっぱりそういうの関心を持とうとしたときに今度一歩が出ないんですよ、うん、やっぱり便利やし、うん、楽やし、うん、3秒で2時間映画楽やんって、うん、でもその裏にあることちょっと考えたときにね、うん、いざっていうとき身を守るにはやっぱり自分の体を掘り下げないと、うん、ところが、まあ、安倍政権もそうですけど、一番最初に彼ら教育基本法をぶっ壊してかかりましたよね、うん、そこまず最初に手をつけましたよね、うん、だから僕はたまたまそういうこと知ってるから言えるかもしれませんけれども、ちょっとだけね、食べるもんにもまずそれを、うん、安心安全なものを食べていただくために、うん、本当に皆さんに強くお勧めしたいのは、うん、生活クラブという団体を知っていただいて、うん、ちょっと検索していただいてね、
はい、
であとは情報としては僕が今取ってるのは1年前に出会ったんですが、長州新聞っていう、
新聞でね、
うん、長い、はい、長いっていう字に衆山の衆で長州新聞ですけども、はいはい、それも非常にその言いにくいこと、書けない文章は一個もないで、うん、ここ の、 あの、うん、この太郎のね、うん、あの情報と一緒、24ウーノと同じ、太郎ウーノと同じですよね、うんうんうん、だからそういうことでちょっとでも知っていただいて、うん、安心安全な本当の意味での命を支えて、うん、食べ支えるみたいな生意気ですけど、うん、それできればいいなって思ってる次第です、ね、
長州新聞は私もあの辰幸さんからの紹介 で、 もうこれで3ヶ月愛読しております。
ありがとうございます。
濃いですよね、あの内容は、はい、
レッドフラッグの新聞より、うん、レッドフラッグの新聞より鋭く
うまいですね、言い方が、
あの突っ込んでいるので、あ、本当に愛読して勉強しております。
なるほど、
素晴らしいですね、
うん、まあ、
いい
です。そこにもね出たと思うんですけど、先ほどちらっと出てましたが、そういう 5G とか、はい、まあ、衛星の問題とか、そのいわゆる生活に取り巻く電磁波とか、
はい、
そういった体への影響のもすごく今考えないといけない部分やと思うんです
けど、便利な世の中にはですね、はい、携帯も含めていい面と悪い面必ずついてくるんです。光と影が絶対つくる、はい、で光ばっかり当たると影のことを忘れて、影のことでマイナス面が人間に及ぼすことも、これは絶対いると。プラス面ばっかり見たら経済面も含めて便利だ、うん、そして儲けができる、そして効率的になる、 早くなる、うん、そういったことがあるんだけれども、うん、反対には絶対必ずつき物で、うん、太陽がある限り地球には昼と夜が、うん、夜もあるっていうことなので、うん、その面を外してはいけないと思います、
う
ん、
なるほど。具体的にはどういう問題が起こるわけですか、その影というのは。
電磁場ですよね。
電磁場、
これは人体に、はい、実は私も2年ほど前から電磁場過敏症になったので、今たまたまちょっと家の新しい増設して、うん、あの奥へ入って電磁場アースを引いてそこへ移動せざるを得ない、下からも上からも来ることが分かりますので、ね、この5G は人間の人体に及ぼす影響はかなり大きいものだと思っております。それが実はこの今2020年5月の28ですけど、ついこの間スマートシティ法は
通っちゃった。
種苗法と、検察改革などは流れましたけども、延長されましたけど、スーパーシティ法だけは通りましたね。これの方が本当は危険なの。
危険なんですよ、本当に。
あんまり新聞出てました、それ。
それがマスメディアの手なんですよ。マスメディアも、ある一定の人の所有物です。誰も教えてくれません。
なるほど。
じゃあ、ただで見てるあのテレビほど怖いものはないですよね。洗脳装置として、プロパガンダ装置として。コロナもしかりですけどね。
そうなんですか。じゃあ、そんな、その法律が通ると何が問題になるんですか、それは。
5G が当たり前のようになって、世界にその電磁場が駆け巡るということで、万が一、このコロナでワクチンとのね、まあ、一人の学者が言ってるんですけども、ワクチンを打つ、コロナなどの、で、ワクチンって大概水銀が、
そうですね、
微量でも入ってるんですよね、はい、体内に蓄積された水銀とアルミニウムがこの 5G ビームで振動すると、まあ、いわゆる電子レンジにアルミを入れた時と同じように体内で起こるという懸念があるということなんですよね。 5G が免疫系を弱めてウイルスを変異させるので、これは逆にですね、私から言うといつも私が心配してる、はい、こんなこと暴露してたら暗殺されるんじゃないかで十分活用できるということなんです。そのついでから言いますとね、まあ、あの今やその軍需兵器でもあのエネルギーをミサイル弾道など一点集中して破壊するビームとか兵器が十分あるわけなんです、指向性エネルギー兵器と呼ばれてレーザー、電磁パルス、レールガンなどがあるし、GPS 精度がものすごく上がっている、まあ、順天頂衛星の導きとかですね、そういうものが打ち上げられて、衛星もたくさん打ち上げられて、もう隠れることがないと、まあ、悪いことをするわけじゃないんですけども、
そうですね、
ことがなるとこれは多大なる人間の人体に影響することを、やっぱりいろんなヒ素ミルク事件とか、ね、もろもろの公害、痛い部位はニューヨークの肺炎の川崎病を出てるように、うん、必ずですね、科学者が考えたもんでも、ちゃんとそのね、エビデンス、危険のエビデンスをしたら採用しちゃいかんと思います。人間中心に物事を進めるように、便利や経済優先じゃなくて、コロナのこのショックから本当に変えていく、人間目覚めて変えていくことが必要だなと。
確かに今回はそういう意味では大きないいきっかけにはなってると思うんですけど、
いいきっかけですよね。チャンスとは言いませんけど、きっかけですよね。
それでどうやっぱり辰月さん、辰月さんとしては変えていくべきやと思われますか。
だからまずはそのちょっとでいいからその行動に移すことですよね。
行動へ。
だからそういう生活クラブっていう、僕は回し物でも、さっきも言いました回し物ではないけれども、本当にいい団体と僕は思ってるので、まあちょっとお試しでやってみようかなと。で、牛乳一つ飲んでいただければ、本当に丁寧に作ってる牛乳でね、牛さんが食べてるものは極力遺伝子組み換えではないっていうものまで気使ったんですよ。でホルモン剤も使ってない。でも日米 FTA 交渉ですか、あれでもそのアメリカの人たちが食べない牛肉がこっちに来てるわけですよ。
そうですね。
それはちょっとびっくりのお話ですね。
そうです。オーストラリアの人たちも食べてないやつがこっちに回ってるというのはね、あまりにも悔しいし悲しい。でそれはコロナ騒ぎのマスク一つ取っても、PCR 検査一つ取っても如実に現れてきてることなので、だからちょっとまずは守る方で、
やっぱり情報をしっかり知って、それを、ね、考えないといけないですね。自分が何をすべきかを、
ね、選んで食べるってことですよね、
はい、独立ですよね、
はい、独立
前回もあった日米地位協定、はい、国連朝鮮軍、はい、地位協定含めて間接統治、マイノリティ支配の李氏朝鮮の人たちのこれをちょっと変えていくべきで、 基地もそうですし、基地問題もそうですし、もう全くですね、
つながってきますよね。
そろそろですね、国民のための国民の、はい、たまたま私の誕生日はですね、
はい、
国民のための国民の、による国民の政治というね、エイブラハム・リンカン、16代エイブラハム・リンカンと私の誕生日一緒です。
すごい、
生まれ変わりかもしれない。
そうか、暗殺はされたくないですけどね。されましたよね。
ああ、そうですね、なるほど。
まあ、これを、ね、はい、発信することが、うん、暗殺も逃れるんですよ。
そうです。
もしか私に何かあった時は、ね、これだと思ってください。
いや、そうならない
ように。国際金融資本家がやったと、結局は全部 CIA とかが、末端の武器だとしたら、はい、後ろで操ってる人たちがいるということですよ。もうそろそろ 1% の方々だけの利益のために、うん、モルモットのようにシープルね、うん、シープピープル、羊のような我々ね、刈り取られてから、ちょっと人間らしい生活はしてみたいなと思いますよね。
いやー、今日もなかなかこういうお話がたくさん出てますが、最後に辰巳さん、何かございます？
本当にいい時間いただきました。ありがとうございました。はい、まあ、はい、僕はその生意気なこと言ってるつもりはないんですけども、少しずつ、はいはい、行動に示していってですね、はい、皆さんと一緒にそういうのを買い支えていければなと思ってます。
なるほどね。いや、今日、もう、太郎さん、もう言い残すことないですか？
まあ、とにかくね、一応与えられた信じてて思われるものをもう一回見直す、本当にそうなのか、
そうですね、
真偽のほどを自分で
確かめるということ
、ね、確かめるということは絶対必要です、う
ん、なるほど。
国家も嘘をつきます、
うん、
あらゆるところが嘘をつく、捏造する、隠蔽する体質になっております、うんうんうん。まあ、本当は成敗したいところなんです。
絵描いてせよみたいな、
桃太郎、浦島太郎、あれ成敗したいんですけどね、金太郎みたいにね。
じゃあ、はい、この番組でどうこういうことをまず考えてくださいというきっかけ作りをどんどんしたいですね、うん、で一人一人が考えていただくという、そういう番組になればいいなと、は
い、本当素晴らしいですね。
いや、本当に今日本当にいろいろとお話いただきました、
ね、スペシャルゲストの森垣辰之さんです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。楽しかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。